はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。今日はね、少しだけ雨、降ってないか、今傘さして歩いてたんですが、改めて確認したら降ってないかな、微妙ですね。はい、ただ今日ね、今まあちょっと寒い感じですが、最高気温は20度っていうんで、昼間上がってくるってことでしょうね。はい、今日マフラー忘れちゃったんですが、なんとなく大丈夫そうですね。はい、今朝の朝ドラブギウギはついに買い物ブギが一コーラスやりましたね。なかなか今見てもなかなかチャレンジングな曲だと思いますね。なんか歌詞もおもろいですよね。で、まあ大阪弁をすごく活かしてるんでね、その辺も含めてめちゃくちゃおもろい曲だなって思います。あとまあその後ちょっとニュース見てたら、やっぱり、昨日発表があった大谷選手の結婚の話がで持ちきりですね。相手は誰なんだっていうところがなんかみんな気になってるようですね。はい、さて今日は今日お客さんが来るんですよ、このうちの店に。それが、ドイツのゲーム会社のラベンスバーガーの社長が来るっていうことで、まだ来ない情報なんで、これからの話なんですが、配信する頃には、来たっていう話になってるはずなんで、過去形で、タイトルとかつけると思いますが、今朝の時点では今日の、ね、お昼前に来る予定なんですね。まあそんなこともあって、今日はラベンスバーガーについてお話ししようと思います。じゃあ行ってみよう。このラベンスバーガーっていう会社、もともとはね、オットーマイヤー出版社っていう会社で、結構歴史はもう100年以上は優にあるような会社なんですね。で、オットーマイヤーさんっていう人が始めた、もう小さな、最初本屋だったって話も聞いたことあるんですが、そのラベンスブルグっていう町でその出版業を営み始めた、そんな会社だったんですね。で、割とすぐに、パズルを作り始めます。これがね、多分当時流行してたんですね。地図のパズルとかをね作って、で成功を収めます。まあパズルメーカーとしても事業を拡大していったっていうことなんですね。なので出版業とまあパズルで、それで同時にですね、その後さらにゲームっていうのにも手を伸ばして、ゲーム会社としても事業を拡大していくっていうことでね、かなりなんて言ったらいいの、成功を収めていきます。で、ちなみに今はラベンスバーガーっていう会社名になってますけども、もともとはそのオットーマイヤー、 出版社フェアラークですね、ドイツ語で OMV なんですけども、略して途中からそのラベンスバーガーっていう、まあ、ブランドを使うようになっていきました。なんで結構長い間パッケージにはラベンスバーガー、まあ、今も使われてるんですけども、箱の右下の角に三角形の青いロゴがつくんですね、ラベンスバーガーっていうね。で、会社名としてはオットマイヤーっていう名前でやってたんですが、ある時期からもう会社名もラベンスバーガーっていう会社名になって、現在に至ります。で、このラベンスバーガー社なんですけども、創業1883年でしたね。なのでもう140年経っている会社です。で、今ちょっと自分で昔書いた記事を見てたら、もうね、翌年にはスゴロクみたいなゲームを作ってるようです。で、さらに後でパズルも作ったみたいな感じで、出版とゲームとパズルっていう、まあ、3本柱、まあ、僕はそういう認識でいるんですけど、まあ、もう創業から10年経たないうちにもう柱が立ったっていうところでね、それを着実に伸ばしてきた会社です。で、僕にとって、まあ、もちろんゲームのメーカーとしても親しみがあるんですが、最初にね、じっくり品質を見たのはパズルなんですよ。まあ、パネルパズルって言って、こう台があって、その中がこうポコって抜けるタイプの、ジグソーとは違う子供向けのパズルなんですね。まあ、紙で台があるんで持ち運びも簡単で、まあ、ピース数も少ないんでね、作りやすい。あと台紙の方にこの刃で押した時に跡が残るんだよね。それがこう形のヒントになって、それもね、子供にとっては遊びやすい結果になっていて、結構いいなと思ってるんですが、紙のクオリティが半端ないんですよ。つまり他のメーカーと比べるとよくわかるんですけど、ああいう厚紙のパズルって結構端から剥がれてくるんですよね、ボロボロと。で、最終的にはその印刷した紙と、まあ、その下の台紙の部分、ボール紙みたいな厚紙のところがこうだんだん割れてきて剥がれてきちゃうっていうことがあるんですけど、このラベンスバーガーのパズルってそれがほぼない。で、僕は未だに取ってあるんです。おはようございます。うちの子供がちっちゃい時に遊んでた果物のパズルがあるんですけど、それね、めちゃくちゃ舐めてたんですよね、ちっちゃい時に。にもかかわらず、ちゃんと原型をとどめているんですよ。もちろんね、端っこはボロボロになって、印刷した紙の下の、なんていうか、茶色というか薄茶色の紙が見えてもいるんですけど、決してね、バラバラになってこないっていうのがめちゃくちゃすごいなと思ってます。それでは終わっちゃうな。はい、もうね、今日帰りなんですけども、ラベンスバーガーの社長とお会いできました。で、いろいろね、質問なんかもできて、大変充実した時間が過ごせましたね。まあ、せっかくね、社長が来るっていうこともあって、ショーケースっていうのかな、ショーウィンドウのちょっと物が飾れるところに、まあ、僕がもともと持っている、まあ、ラベンスバーガーのちょっと古いゲーム、1982年頃に出た あのゲームザーガランドっていうね、アレックス・ランドルフさんのゲーム、1982年に、最初のドイツボードゲーム大賞、年間ゲーム大賞を取った、赤いポーンのロゴも入ってるやつなんで、発売直後よりは後の話だと思うんですけどね。それを飾って、あと元々ラベンスバーガー社で出てた、これもラベンスバーガーのゲーム開発部門の、重鎮だったアーヴィン・グロンネッガー氏が書いたダス・シュピーレブーフっていうね、分厚いでかい本があるんですが、それラベンスバーガー版は持ってないんでね、ドライマギア版を飾って、しかも、ラベンスバーガー社にとって最も重要なゲームであるオリジナルのメモリーのページを開いておいたりとかですね。あと店の見本の棚があるんですけど、そこにある古めのゲーム、例えばバリケードって呼ばれるマーレフィッツゲーム、マーレフィッツシピールとか、あとファンクデンフープっていうね、帽子取りゲームなんかの昔のタイプの見本があったので、そういったものをね、ちょっと倉庫の方から持ってきて、でショーウィンドウの中に飾ってたんですよ。はい、そんなわけで今日はドイツのラベンスバーガーというメーカーの社長と、もう一人女性の方が見えたんですが、その二人がね、お店に来てくれたっていうお話をしてきました。さっきの話の続きなんですけど、そのショーウィンドウに、店の中側からこう飾ってたのよ。そうするとガラス越しにの向こう側で、それを写真を撮ってる外国人の男性と女性が見えて、あ、いらっしゃったなということが分かって、向こうからさ、俺がそうやって飾りつけてる様子を写真に撮ってくれたのね。ちょっと手振っちゃったりなんかして、だから歓迎してる気持ちっていうのは伝わったんじゃないかなと思いますね。なんか派手にお招きすることはできないんだけど、昔からそのラベンスバーガーのゲームをずっと扱ってきて、それこそ20年なんてもんじゃない、30年とか以上やってるんじゃないかな。僕が入社する前からずっとやってるわけだからね。そんな風で古い見本なんかをちょっとね、今店内のそのショーウィンドウに飾ったりもしてるんですけども、でね、お店に入って、でいろいろ見てくれたりしてね、でパズルのコーナーとか、もちろんゲームのコーナーで、あとグラビトラックスっていうね、玉が転がるおもちゃがあるんですけど、そこを見たりとかですね。そんな風にして店を見てもらった上で、プレイルームも入ってもらって、ちょうど空き時間があったのでね、そこの時間を利用してプレイルームに入って、プレイルームもすごく興味を持って見てくれて、彼らにとってみると、ラベンスバーガーの製品があるっていうことも気になるし、関連会社としての、例えばブリオですね。今ラベンスバーガーはブリオの傘下に入っているので、ブリオ社の商品とかですね、そういったものに興味を持ってくれましたね。で、そこでね、結構僕の方から質問をいろいろぶつけさせてもらいました。特にゲームおもちゃとその教育って ていうところとの関係が聞きたかったんで、それなんかを聞いたり、あとまあ以前から、まあ、僕はもう感服していると言っていいんですが、そのパズルのクオリティについて今日もね、あの新しい情報がもらえました。さすがだなっていう感じがしましたけどね。まあさらにね、本当にこれ前から知りたかったんですが、まあ、ある商品、まあ、これテディメモリーっていうね、クマさんの、神経衰弱なんですけども、それのイラストが、これ普通は神経衰弱のゲームなんですけど、あの2つの同じ絵のカードを見つけるゲームなんですけども、なぜかそれはね、そのクマの絵なんですけど、対象になってね、線対象になっていて、2つのクマを並べると、まあ、向かい合ってるみたいな感じ、まあ、極端なし右向いてるクマがいたらもう1枚も右向いてるクマであってほしいんですが、右向いてるクマとペアになってるのは左向いてるクマで、こう線対象になってる。でこの指摘はね、社長もその付き添いのあの彼女も即答はできなかったんで、まあただまあ僕が言ってる意味っていうのも理解してくれて、確かにねっていう、要は子供にとって同じ絵であることの方が重要なんだよね。同じものを2つ見つけるっていうゲームなのに、その対象になってることで全く同じじゃないっていうのはもう意図的にやってるとしか思えないので、まあ、その辺をね確認したかったんですが、それはね結局謎のままでした。まああと僕が尊敬するゲーム作家アレックス・ランドルフについて、やっぱり即答できないような質問をしちゃいましたね。まあそんな風に非常に濃ゆい質問をして、まあ、向こうもやれやれと思ったかもしれないんだけど、まあ、この遠く離れた日本の小さな店に、まあ、ラベンスバーガーのことをここまで、まあ、俺としては愛してるんですけども、そういう、まあ、人間がいるっていうのが伝わったかなっていう気はしましたね。またねその宿題はメールが来るんじゃないかなと思っております。というわけで大変、まあ、僕にとっては嬉しい充実した時間になりました。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。